皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。先週はルルベの高さについて、今週はアラベスクについてという感じで、4月のポッドキャストでは解剖学とバレエレッスンで言われる注意を混ぜ合わせてお話ししています。でもね、正しく言うと解剖学とバレエ知識だけではなくって、運動生理学っていうの、トレーニング理論っていうの、そういうのも含まれてましたよね。まあバレエ上達のためのサイエンスって言えば多分全部収まるカテゴリーになると思うので、細かいことを気にしないで聞いてくださると嬉しいです。今日はアラベスクでお尻を感じていいのかどうかについてお答えしていきましょう。では本文です。アラベスクでお尻の筋肉だけ感じてしまうとき、この前来た質問、アラベスクでお尻の筋肉だけ感じてしまい、お尻が大きくなってしまうんじゃないかと心配です。アラベスクでお尻の筋肉使ってもいいですか？答えははいです。以上、ではまた来週のブログでお会いしましょう。では意味がないですよね。片方のお尻のほっぺには大臀筋、中臀筋、小臀筋プラス外旋肋筋がいるから、混乱してしまうこともあるかもしれないし、お尻を使うイコールお尻が大きくなる、でっちりになるって思ってる人もいるので、一緒に考えてみましょう。大臀筋はデリエールに足を動かすときに絶対に使います。とっても大事です。でもその部分はターンアウトできてますかにすごい文字数と筋肉図付きで説明しておりますので、そっちを読んでない人はまず本に戻ってください。いや本なんて買いたくないよ、無料の情報が欲しいからブログに来たんだという方は続けて読んでいただいても構いません。でも分かりづらいよという文句は受け付けません。よって質問の後半、アラベスクでお尻の筋肉を使ってもいいですかは、大臀筋が股関節伸展をする筋肉である、大臀筋下部は股関節外旋をサポートするということで、バレエダンサーがデリエールにターンアウトされた足を動かしたかったら使わないことは不可能です。筋肉は使うと感じます自分の体から感じててほしいです。もちろんプロレベルのダンサーやアスリートが、お、この筋肉を感じるなぁと舞台中試合中に考えることはありません。それが勝手にできていて、その感覚が当たり前となり、神経回路もできている。しかもやってること、踊ってること、表現すること、その試合に集中しているはずだから、筋肉のことなんて考えない。そのレベルの人が DLS を読んでるとは思えないし、そのレベルを目指している子たち、そして大人バレートレーニーさんを含めて、これからはお話をしていきましょう。今ブログを読む手を止めて、右の肩甲骨を感じてください。今やるって言ったらやるんですよ。動かす、触るではなくて、どこにあるか、どんな形か、肩甲骨の上の部分と下の部分だったらどっちの方が感じやすいか、骨、そして骨周辺は温かいのか、それとも冷たいのか、色で表すんだったらどんな感じか。もし骨だから白って思ったとしたならば、白でもいろいろあるでしょ。アイボリー、クリーム、真っ白、青っぽい雲のような色。今左のつま先のことや右の股関節のことは考えてなかったですよねお尻は使っていいんです。特に日常生活でスクワットとかランジとかやっていない、階段を2段飛ばしするのに慣れていないとかっていう人であったら、体の中で一番長い骨である大腿骨を持ち上げるなんてする筋力はできていないですから、バレエレッスンで感じて当たり前なのよ。ただ、さっき肩甲骨でやってみたみたいに、そこだけ考えてると他を感じなくなってしまう。レッスン中にお尻が大きくなる恐怖症で、お尻ばっかり考えてたらそりゃあそこだけ感じちゃうって。特にアラベスクがヘトクソでバーに頼り切ってる半分ヒラメみたいなアラベスクをしてたら、軸足ではなく腕とバーで自分を支えてることになるし、体幹、特に背中の筋肉がしっかりと働かなくてもいい形に自分でしちゃっているので、お尻だけに負担がかかるというのもよくわかります。でもって、その場合のお尻というと、大臀筋ではなく中臀筋に力が入りやすいのですが、それは長くなるので今日は割愛しましょう。ただし、大臀筋がどれだけ大事だとしても、筋肉を使うこととそのセクションが動くことは一緒ではありません。デリエールターンするときに動かしている足のお尻が後ろに位置的に動いたり、お尻が持ち上がったりしてはいけないってこと。それは筋肉が働いているのではなく、お尻の筋肉が乗っかっている場所、つまり骨盤が動いてしまっているという証拠です。出番、アラセコンドでも一緒ですが、デリエールでも、ターンの際に最初に動くのは足、フットです。ここでも筋肉の話じゃなくて、視覚的に動きが最初に見える場所ってことね。骨盤ではありません。 確かに単純でリエールが完成するときには骨盤も動いています。でもね、それは骨盤から動きがスタートするではないです。先生がお尻を動かさないで、お尻を使わないでと言った場合、もしかしたらそれは骨盤を指しているのかもしれません。特に小さい子のクラスでは。ただ私個人としては骨盤って言葉は小さい子でも理解できると思うし、早くから指導すべきだと思う。背骨もそうだけど、つま先、肩、お腹って言葉を使ってバレエを指導するんだったら骨盤って言ってもいいんじゃないかと思う。そこで仙骨が、座骨が、恥骨結合がとかって説明しないよ。わかんなくなっちゃうもんね。背骨って言うけど、小さい子のクラスでは頸椎と言わないみたいな感じ。でも体を動かす指導をする際、体の部位がわからなければ先生の注意は通じません。おちびだとわからないかもって？そりゃそうですよ。指導しなければ何がプリエだかわかんないように、骨盤だって最初はわかりません。だけど子供たちは英語でもフランス語でも勉強できちゃうんだよね。だから小さい頃にやっとけって言うんだよね。だったら解剖学用語もちっちゃい頃にやっても問題ないんじゃない？下手にスプリッツやポアントを指導するよりも、解剖学の言葉を勉強した方が日本語の理解につながるでしょ体の部位の正式名称がわかるよね。解剖学に興味を持つきっかけになるかもしれないし、バレエをやめても使える言葉にもなります。そりゃそうだ、骨盤は一生自分にくっついてくるもんですから。そして怪我のリスクはゼロということで、そういうような解剖学用語を使ったらいいのではないかなと思うのです。まとめ、お尻は使ってよろしいが、骨盤を動かすとは別の意味だということを理解してください。そしてお尻だけにフォーカスしすぎないこと。お尻が大きくなっちゃうんじゃないのという悩みは今回は無視します。なぜかって、誰も踊ってる時に腹筋ばかり感じてしまうので、お腹が大きくなっちゃうんじゃないかって質問しないからです。よってお尻の差別は反対します。いかがでしたか？お尻って簡単に言っても3つの殿筋プラス4つの外旋筋があるんだもの、混乱しますよね。それプラスして骨盤のことをお尻とかって言われたら、骨のお尻を指すのか筋肉のお尻を指すのか筋肉のどのお尻を指すのかって分かんなくなっちゃって当たり前だと思います。この春のオンラインセミナーでも、教師のためのバレエ解剖学講座モジュール1、2はすでに定員となり、キャンセル待ちのメールを受け付けております。過去にモジュール1、2を受けている人は、番外編で表現力、柔軟性、レッスンプランというトピックを選んでもらえますが、今回モジュール1、2に間に合わなかったバレエ教師の方々は、セーフダンススタジオというセミナーが、自分が踊る人であればダンサーの足が、10歳以上のプロを目指して練習している子たちであればセーフダンスというセミナーにまだ空きがあります。安全に、効率的に、そしてたくさん流れてくる情報に流されずにレッスンをしていきたい人は、サイトの方でセミナーのスケジュールをチェックしてくださいね。こうやってレッスン中の注意が早く理解できて、正しく理解できたら、怪我せず変な形で覚えずに上達することができますもんね。ということで、今週のポッドキャストはここまで。来週はシャンジュマンについてお話ししていきたいと思います。ハッピーランシング、佐藤愛でした。